先週キリストの生体はキリストの生体の手術と言わない、死の昇天も死の昇天の手術とは言わない、これは何ででしょうと言ったんですが、少し考えてみたでしょうか。今日は三位一体の手術です。その違いはですね、三位一体の手術、聖書と典礼の最後の最後のページは1週間分の典礼が書いてありますけど、キリストの生体の19日のところに祭日の祭って書いてあるはずです。ですから祭日のミサが日曜日と重なっているとき、その祭日のミサは何とかの主日と書いてない、そういうことです。皆さん繰り返いただけたかと思います。教会のお祝いは祭日とか祝日とか記念日とかあるんですけど、祝日あたりだと日曜日とこう重なったときは日曜日の主日がこの優先されて、祝日はなくなります。7月3日今度日曜日は本来であれば聖トマの祝日なんですが、なくなったんですよ。評議会はなくなったから黎明のお祝いもなくなりますかねって最初冷やかされてですね、おいおいおいと思ったんですけど、幸いに計画してくださるそうです。ありがたいなと思います。さて、ここ数年三位一体の手術に御父御子聖霊をそれぞれ黙想するような説教をしてきました。昨年は全体的な話をしましたが、一昨年は御父について話していたようですので、今年は御子について話して何かこう三位一体を黙想するきっかけが提供できたらいいなと思います。私は20年くらいボランティアグループにこのお手伝いをしています。読書に支障をきたす方々を支えるボランティアグループ、長崎で声の奉仕会マリア文庫というのがありまして、祝日表の最後の方のページにも載ってありますけど、そのボランティアグループでこの録音を通して読書に支障をきたす人に情報を提供しましょうという活動です。その関係で国内の他の声の奉仕グループの間でも録音によるお便りのやり取りをしています。すると会ったことがなくても長崎で声の奉仕をしているカトリックの神父さんという形で、知られている可能性があるわけです。伊予島の馬込教会でのことです。私を訪ねてきた人がいたので島の中を案内することにしました。伊予島の灯台、もちろん馬込教会や大明寺教会、いくつか回りながら案内をしていたのです。で、歩道のある道路を歩いていますと、同じ歩道を今度は私たちの方にやってくる別のグループの一人が、あ、マリア文庫の中田神父さんですねと声をかけてきました。見ず知らずと私は思ったので、誰か今思いながら近づいてその方に聞いてみると、 視力に障害のある方でした。県外からたまたま長崎を訪れて、伊予島にはマリア文庫の中田俊さんがいるから訪ねてみようということになり、島まで来てくれていたそうです。私は近づいてくる方が誰なのか知る由もありません。しかしこの方は私の声を通して、離れたところからこの普段録音物を通して親しみを持っていた神父さんが自分の前にいると気づいたのです。目の前にと言いたいところですが、まあ読書に障害があるわけですから、目の前というのは今日は適切ではないかもしれません。この時気がついたことがあります。ある人には見える姿がその人が誰であるかを確かめる決め手になりますが、ある人には声がその人が誰であるかを確かめる決め手なのだなと理解したのです。背格好とか身なりでこの方は私を確認することができませんでしたが、声が探し当てる拠り所となったのです。三位一体は御父と御子と聖霊が唯一の神であることを教えるものです。先ほどの私の体験と重ねてみました。すると御子は声と言えるかもしれません。その姿を見ることができなくても、声が間違いなくその方だと教えてくれる、そういうことではないでしょうか。声は声だけで存在するのではありません。声を発する方がいます。声を発する方と声はお一人の方を表すのではないでしょうか。姿形を捉えられない父である神が御子を声として送ってくださった。三位一体の御父と御子の働きはそういうことではないかと考えたのです。三位一体の神の働きについて、何か一つでも誰かに伝えるきっかけがあればいいな。中田神父はそういう思いで毎年この主日を迎えています。キリスト教の教えは説明がとても難しいものが多々ありますが、その中でも極めつけ難しい三位一体の神秘を私たちが味わい信じ続けることができるように、この御座の中で恵みを願っていきましょう。今回の例えが皆さんの信仰理解の一助となりますように。